ストーリー、人生の転機と成功への鍵。火曜日午後5時を過ぎてマイストーリーの時間となりました。素敵なお客様毎週お迎えしておりますが、今日も待ちかねておりました。 G ご紹介ください。
え、私がやるの？
うん、
はい、初の日本クラブ女性の会長です。皆さん、女性の会長、平田理香さん。理香さんもね、理香ってのはなかなかいい名前で、後で聞きましょうね、うん、
そうですね、はい、はい、平田理香さん、現在はファーストハワイアンバンクカピエラニバンキングセンタージャパンバンキングバイスプレジデントをなさっていらっしゃいます。ご出身はハワイともゆかりのある神奈川県茅ヶ崎市。ご幼少の頃は白百合で、その後お引越しして福岡は双葉、
はい、
そして留学なさって日本に戻られてからは上智という流れなんですよね。
はい、そうです。
あの白百合、そして双葉という、まあ、女子校、お嬢様校というのは、
いや、あの母が卒業していた学校で、おばも結構白百合に行っておりましたので、あのそういう関係でそちらの方にお世話になることになりました。
お父様はどんな仕事されてたんですか？
父はですね、東芝に働いておりまして。
それはすごいですね。
ソニーじゃなかった。
ソニーでじゃなくてごめんなさい。
何ですか、ソニーか。それで、お母様は専業。
はい、専業主婦です。
おじいちゃんおばあちゃんはいらっしゃってました？
はい、同じ敷地に祖父母の家がありましたので、祖父母は隣の家で暮らしておりました。
どんな影響を与えました、理香さんに？
そうですね、結構その土曜日のお昼とか学校から帰ってくると、祖父母の家でお昼を母も妹も含めてみんなで食べなきゃいけないとかいうことがありましたし、まあ何かあると行き来をしてましたので、いろいろなその作法ですとか、いろいろなことはうるさく言われました。
じゃあしつけはお母様じゃなくて
両方ですね。
おじい
ちゃんですか？はい、はい。
それで、茅ヶ崎ですよね。
はい、
茅ヶ崎っていい町ですよね。
まあ、とっても環境的にはいいと思いますし、まあ、道で人とすれ違っても、こんにちはってこう挨拶を交わすところは結構ハワイっぽいなというふうに思うんですが、やはりちょっと東京から遠いのでちょっとかなり田舎は田舎かなというふうに思うんですけれども、
茅ヶ崎の特命大使なんですか。いろんな茅ヶ崎のために頑張ってらっしゃいますよね。どんなことをされて？
そうですね、一応こういう姉妹都市になると、市民の方もそのだから姉妹都市だから何なのと、何が得になるのという質問をよく、お受けするんですけれども、そういうことを言われてもですね、その市民としてその姉妹都市だから、その例えばホテルが割引になるとかそういうことは一切ないので、なるべくその市民の方に分かるように、その一応そのやってることは子どもの交流と、あと先生の教員の交流もしておりますので、その辺でその少しずつその人数を増やして、そのハワイで体験したことをそのクラスメート、あとは先生方の仲間でそのシェアしていただいて、そのアメリカハワイでの生活、あと学校生活がどういうものかっていうのをその受けて、それをこう学んでお友達に話してもらうとか、そういう草の根運動ですよね。
今まで26、7人出られたかどうか、地元のところで大使になってる、いわゆるその特命大使って初めてですよね。
だから
本当にこよなく茅ヶ崎を愛されたのかですね。その時はこちらの日系人連合協会の会長だったんですね。
はい、しておりました。はい、
それもすごいですよね。いや、日系人の中で、
いや、もう全然
連合で、
そうですよね、
そのトップで
いや、あの日系人じゃないのにやっていいものなのかなと、すごく思ったんですけれども、まあ、とりあえずあの一世、自分は一世ということになりますよね。それであの一応その指名を受けてそのさせていただくことになったんですけれども、うん、あのやはりその日系人の方々を多くあの、まあ、出会ってお話をあのさせていただく機会ができたことと、うん、あといろいろな県人会があって、うん、まあ、その県人会がどういう理由でその設立されてどういうふうにあの活動してらっしゃるということも知ったりとか、うん、あとまあやはりその方々のその故郷に対するそのまあ情熱っていうのはすごく感じました。うん、で、まあ私も日本から離れて初めてやはりその日本人としてまあ日頃別にそのお三味線とかお琴とかそのまあ知ってますけれども、うん、そのあまりまあ興味がないっていうかそのまあお稽古はしてなかったものですから、うん、あのピアノとかそういうことはしてましたけれども、そういうものもやっぱり、あ、こういう楽器ってちょっと面白いかもってなんかこう興味を持つようになったっていうのはやはり離れて初めて分かることなのかなと、はい。
でも日系人連合のトップだから日系人の社会にどっとこう入られたんですよね、
はい、
それは何かこう秘訣って言っちゃ失礼な言い方ですけど、何かがきっかけも含めて何かがあったんですか。
っていうかあの結局ですね、その日系人の方々って、うん、あの私がその一緒にあの暮らして、まあ、一緒の家じゃないですけども暮らしていた祖父母と同じ、うん、まあ、いわゆる価値観というか教えというか、うん、それ同じだったんですね、うん、だからその日系人3世4世の方、まあ、2世の方いらしてその方々と一緒にいた時、私がその自分の祖父母と一緒にいるのと同じ感覚だったんですね、うん、だからその本当に親には感謝しなさい、うん、であのおあの感謝は忘れない、うん、あの他人の方に何かしていただいたら必ずありがとうのお礼を言う、うん、あと、まあ、あのお年寄りはちゃんと敬うようにとか、うん、まあ、そういうところは同じでした ね、
なるほど
ね。だからあまりあの違和感感じず、うん、その自分の祖父母と一緒にいるような感じで、うん、その、まあ、あの会をする時もいろいろお話を伺ったりとか、うん、教えていただいたりとかで、あの逆にそういうことで、あ、私の祖父母と一緒だなと思ったところで、まあ、あちらも何か感じていただけたんだと思うんですよね、うん、それで非常にその親切にこういうことするんだよ、ああいうことするんだよ、あの教えていただいたり、あとはもうあの君はまだ若いんだから、じゃあ僕のやってたこの活動を続けてやってくれとか、まあ、そういうことはありましたね。
そこかな、そこをきちっと真面目にやったわけですね、
はい、やりましたね。あのそれはもう言われたことはもう約束はもうきちんと守らなきゃいけないから、それ今でもやってますけれども、はい、やらさせていただいてます。
英語はところで大丈夫、これやっぱりそこのカンサスシティに行かれてあの、ね、留年、はい、留年というか交換留学ですよね、はいはい、そこでの営業英語を一生懸命頑張れたのはここで聞いてきたわけですかね。
そうですね、あのちょっとあの個人的にあの小さい頃から英語を習ってたこともありまして、うん、まあ、留学した時にあのちょっとやはりあのなんていうんですか、生活しなければわからない言葉ってたくさんありますよね。
あ、そうですよね。
でそういうものはあのやはり観察で習いましたし、やはりあの非常に強いあの南部なまりがありましたので、まあ、ちょっとあの言葉がわからない時もあったのであのちょっと苦労はいたしましたけれども、はい、
今その海外でられまた生まれてられてから、はい、英語が一番こう上達したと思うのはいつ頃で、どうやって上達されました。
まあ、やはり1年間留学してた時ですね、観察にいた時に、あの日本人誰もいなかったので、私一人でしたので誰も日本語喋ってくれないので、そのずっと英語でしたので、
そうそう、例えば宿題がありますよね、はい、宿題は夜をとしてでも頑張ってやり、
はいはい、
それでお友達もたくさん作りということで、はい、それその自然に英語が頭の中に入ってこれるようになったのはいつ頃ですか。
まあ、帰ってきてからですかね。
帰ってきてって、
どういうの？あの留学から帰った頃じゃないですかね。
あ、1年間、
はい、
あの、はい、ある日突然うまくなるもんなんですか英語は。
いや私いつも思うんですけれども、いやちょっとくだらない話かもしれないですけど、
くだらない話がいいんです。
いやあのカラオケがうまく歌える人ってい
いの、
私英語の発音すごい綺麗だと思うんですよね多分。
あ、
もう皆さんに言うんですけど、だから結構そのカラオケとか、あの歌をうまく歌える、うん、要するにその音が違うっていうのが
耳がいいんですね、
敏感に分かる耳を持ってる人は上達早いと思うんですけどね。
なるほどね。
なるほ
発音もそうですか。
発音はそうだと思います、うん、多分。ただやっぱり興味がないと伸びませんよね、興味、英語、
うん、
なるほど。皆さん英語は興味と発音とカラオケだそうです、うん、カラオケって酔っ払ってやるカラオケですか、それとも生でシラフでやるカラオケ、どっち？
両方です。
やっぱりお酒も飲めなきゃ、おじいちゃんおばあちゃんもなかなか認めてくれない。
いや、そんなこともないですけれども、うん、でもやはり日本酒とかお好きですよね、とっても。なんで日本のどこどこのお酒とかってよくおっしゃるので、うん、はい。
そうですか。
いや、一世のね、リカさんがこの若さで連教の会長さん、うん、私も驚いたんですけれども、うん、今お話を伺うと、そのおじいちゃんおばあちゃんという言っちゃなんですけれども、うん、長老たちもこういった日本人もまだいるんだって嬉しかったでしょうね。
そうでしょうね、うん、
そうですね、やっぱり同じだなっていうのは分かっていただけたんじゃないかと思います、うん、はい。
それから多分第一の転機と私が見ると思うのは、上智大学からや卒業されてシティバンクに1986年に入られましたね、
はいはい、
そこがやっぱり一つの転機だったんだろうなと思うんですけど、 はい、なんでそのシティバンク、あまたの銀行だから、日本の銀行じゃなくて、
はい、
アメリカの銀行を選ばれたんですかね。
やはり1年間アメリカで生活をして、その英語がやはり、以前よりもうまくきちんと会話ができるようになったので、これを忘れたくないっていうのが一番にありました、うん、だから日常の業務から英語が使えるところっていうことで選びました。
で、試験なんかそういったパッと、このシティバンクって一流の銀行だから簡単に入れてくれるわけないでしょ、ないでしょ。
いや、そんなことなかったですよ。やはりだって、この時代はまだ高度成長期というか、バブルの真っ最中ですから、うん、やはり日本の会社、商社とか日本の銀行とか、うん、あと航空会社とか、ああいうところがやはり皆さん行きたいところで、やはりその外資に行きたい人っていうのはちょっと変わった人だったと思いますよ。なんかその何か一旗あげようと思ってる男の子とかですね。そのやっぱりちょっと変わってたと思います。
いや、そうおっしゃるけどね、
もう謙遜優秀なんですよ。それで入ったらどうでした？入ったら思った通りの会社でした？違うでしょう、大体。だってシティバンクというのも日本の会社なんだから。
そうですね。でも上は全部外国の方でしたんで、なんですか、ニューヨークから見えてた方だったんで。
でも同僚もアメリカ人？
いえいえ、同僚も何人かはいますけども、同僚はでも同期は全部日本人でしたね。
うん、その時のこう摩擦とかね、なんとかってなかったですか？
いえ、そんなこともなかったですけれども、やはりその、なんていうんですか、日本の会社と違ってやっぱりメンターがいて、その人とはやはりちゃんと話をして、そのああだこうだっていうことをきちんと言わなきゃいけない。
その時はメンターが
ありました。ありました。
ほら、すごいね、はい。それで どういう職場に入られたんですか、そこで
は。私はあの当時、そのリーテールバンキング、個人金融部門を立ち上げた年だったので、うん、そこに一期生で入りました。
すごい、はい。じゃあシティバンクは86年から98年、結構長くお勤めになって、はい、現在はファーストハワイアンバンクということで、はい、金融というのはリカさん何かあったんですか、リカさんの。
いや、全然なかったです。
本当。
いや英語が話すのしたいからシティに入ったんですけど、あの当時土曜日銀行だったんですよ。土曜日銀行空いてたじゃないですか、ずっと。なんで、いや、もう最悪だなと思って。全然思った通りじゃなかったんですけれども、ただもう本当に英語を忘れたくなかったんで、日常からその話したり、その書類とかメールとかも英語だったんで、そういうところでどうにか忘れないように頑張ろうということだけだったんで、全然別に金融に興味があったとか全然なかったです、正直。
水を得た魚だった。
いや全然
そこを12年働いてきっぱり辞めたのはなぜ？
すいません、結婚したんで、
お嫁にしちゃったんだ。
もっとすごいことが出てくるかと思った。
すいません、
なんで
くだらないようです。すいません、
悪い旦那がいたんだ。
いやもうくだらなくてすいません。
結婚でスパッと辞めたんですか？
はい、
そうだ、素晴らしい男性に
見合ったんです。全然そんなことないんですが、たまたまその
旦那が聞いてるかもしれない。
主人がこちらにハワイに住んでいたもんですから、それで致し方なく
辞めました。
はい、
そうなんだ。そこからハワイに来られたのは旦那のせいだから転機ではないか。
ないですね。
なんだろう、
引っ張り行っちゃってないですね。
それ成り行きですよね。
そうですね、成り行きです、成り行き。はい。
じゃあ、後半いろんな、
キャッチフレーズは成り行き人生に変えたとこだったな。
My Story, hosted by Hiroko and Hawaji.
今日のマイストーリーはファーストハワイアンバンクカピオラニセンタージャパンバンキングバイスプレジデント平田理香さんをお迎えしています。平田理香さんは今お話にもありましたように連協の会長を務められたりジャッシュ日米協会日本文化センター日本クラブ表千家レインボー学園、などなどたくさんの団体でご活躍です。
では後半はね、まず今のやってらっしゃる日本クラブについてちょっとお話と、まあ、はい、ファーストハワイアンバンクの話をお願いします、はい、一応5分ぐらいで。
はい、ありがとうございます。僭越ながら日本クラブの会長をさせていただいておりますけれども、まあ、日本クラブですね、1973年に設立されておりますので、実は46年の歴史がございます。最初の頃はですね、目的といたしましては日本から進出企業の派遣職員の相互の親睦を図る、まあ、そして、地元コミュニティとの親善関係を推進するという、目的でこのクラブができたんですけれども、まあ本当に日系企業その当時たくさんハワジーもご存知だと思うんですけれどもたくさんありましたので、そこの代表の方々が皆さん会員になっておられて、もう本当にそうそうたるメンバーのクラブだったと思うんですけれども、まあ時代も変わりまして、昨今日系企業の駐在の方がちょっと数が減っておりまして、日本クラブといたしましても目的はハワイ州に、在住する会員相互の親善を図るとともに日本国とハワイ州との親善に、貢献し、ハワイ州の発展に貢献することを目的とするというふうに、会の目的も少し変わっております。まあ会員といたしましても法人会員という日系企業の代表の方しか持てない会、法人会員というタイトルと、あとは私どものように地元の企業に勤めている、あとはまあご自分で、事業をされている方、まあ、個人会員とあるんですけれども、トータルで128名の会員を会員様がいらっしゃる会になっております。毎週ですね、例会といってゲストスピーカーをお呼びしていろいろと勉強をしながら、あとは皆さんと夕食を共にして親睦を図るということと、あとゴルフ大会、あと新年会、あとクリスマス会、あとは5月は多頭遠征に行っておりまして、まあそれも最初の目的は日本企業、多頭にあります日本企業のホテルを訪問させていただくということで、そういう活動もしております。
はい、では、はい、ファーストハワイアンバンク、
はい、銀行なんですけれども、まあ私ども非常に、長い歴史がございまして、今年で80、それで銀行の方針といたしましては、バンカーシステムを取っておりまして、担当バンカーがお客様に全部つきますので、まあ、ある程度条件が満たしていただいてないとダメなんですけれども、担当のバンカーをつけさせていただいて、もうそのバンカーに何かを言っていただいたら全て解決ができると、いろいろな部署にご自分で回っていただく必要はないというアサインドバンカーのシステムを取っております。で、まあ、私ども日本のお客様が多い部署ですので、まあ、モットーとしておりますのは、まあ、メールいただいて時差ございますので、お客様が朝目覚める頃っていうのは大体私どもの昼時間になりますよね。で、メールいただいたものは必ず昼までにお返しすると。で、それは私の部のところのモットーにしています。やはり遠く離れてますので、まあ、メールしても返事が来ないんじゃご心配だと思いますので、うん、やはり担当としてきちんと対応させていただくということで、それだけは守るようにということで日々、対応させていただいております。
あ、じゃあ本当に24時間頭の中に仕事がある感じですね
いやいやいや、
そうですね、
すごい。
やっぱりこういうね、ハワイ来られて、そして今いろいろ意味で成功されて、 まあ、今から帰り見るってことはないですか。
いや、すみません、まだ成功してないんで、その帰り見るものもないんですけど。
今までの中で、まあ、成功した、まあ、とすればですね、それのキーは何だったと思いますかね。
まあ、何事にも興味を持つということと、あとそのどんな方でもその巡り会えたんであれば、まあ、その方のお話を伺ったり、まあ、その方をよく知る、別にそのお知り合いになってその何か助けてもらおうとか何かしていただこうとかそういうことではないんですけれども、
損得感情抜き
なし、なし、それはやっぱりいけないと思うんですよね。
銀行だけどね。
そうですね。で、まあ、いろんな方にお会いしても、もう皆さんのお話を伺って、まあ、どういうふうにしてらっしゃる、どういうお考えでいらっしゃるかっていうのを伺う、
まずしっかり聞く、
そうですね、伺うっていうのは大事なことだと思います。
で、長く付き合うとかね、長くこううまくいい関係を保っていくには何か特別ありますか。
まあ、あまり突っ込まない。まんべんなく皆様と親しくさせていただくということですよね。
お酒はやっぱりいい潤滑油になりますかね。
そうですね、まあ、でも飲めなくてもそういう域に入れる方もたくさんいらっしゃるので、うん、まあそれはそれで楽しいかと思いますけれども、うん、まあ、やはり一つのコミュニケーションの手段ですよね、うん、お酒っていうのも。
ハワイ特有な、まあ、文化みたいなのがあって、はい、ハワイの中で、まあ、活躍するにはやっぱりハワイに溶け込まなきゃいけない、うん、先ほど、まあ、日系人の方によく言ってもらえたので、それはなんか特別に、まあ、そのハワイの中で成功する秘訣って言ったらあれですけど、なんか皆さんにね、お伝えするみたいなことはありますかね。
日系人の方に限らず、うん、やはりハワイ人の方方っていうのも、私基本的に日本人と同じ感覚じゃないかなと思うんですよ、うん、日本人の同じ釜の飯を食うっていうじゃないですか、うんうん、ハワイの方ってそのともかくその食を共にする、うん、その食べ物を分け合ってみんなで食べるっていうのをすごく大事にしてるんだと思うんですよ、うん、でだからそういうところでやはり日本人とすごくよく似てるなと。あとその困ってる人がいるととっても親切にしてくれる、まあ、みんながみんなそうじゃないのかもしれないですけれども、うん、まあ、そういう私はハワイ人の方も大家族の方と出会ったので、まあ、だからそういうところって日本と似てるんだなってすごく思ったんですよね。だからまあそういうところからやはりそのお話をしていくとなんとなくこう輪ができてくるっていうか、そういうのは感じました。
今後、まあ、そのハワイに残られるかもしれないし、それからずっといらっしゃるかもしれないし、いろんなことありますけど、なんか夢とかこんなことはぜひやってみたいなみたいなことは終わりですか。
そうですね、やはりせっかくここにいますので、ハワイと日本の架け橋の何かそういうプロジェクトとかそういうものに携わっていければなと。
で、まあ、席にとどまらず、
そうです、
お願いします。
はい、で、あと、まあ、仕事がなければもうそういうことに、まあ、力を入れて一生懸命に歩けるうちは頑張ってやりたいなと思っております。
いや、すごい、仕事だけだって大変だと思うのに、うん、いろんなことなさってるじゃないですか、社会貢献的なこと。その元気の源は何ですか。
いや、もう会社に来て起きて、うん、その外に出るとなんかこうピッとなるんですけれども、実は家に帰るともうダラーっと、全く使えない状況なもんですから。
そうそう、リカさんも見てみたい。
いや本当に
もう、じゃあもうピシッと分けるってわけだ。
そうですね、
オフになるとダラダラリカになっちゃうわけ
です。ダラダラです、もうダラダラです。
はい、その分はご主人がしてくれるんだ。
いや、もう何もしないです。電気パチパチ消されても勝手に寝られちゃいますんで、もうテレビの前になんかこう死んだように寝てるみたいな、そういう毎日でございます。
は
い、
ご趣味は。
趣味ですか、うん、音楽鑑賞とか、うん、あとはいろいろやりたいことたくさんあるんですけどね、うん、なかなか時間がなくて、うん、できなくて、ゴルフもいたしますけれども、お付き合い程度に、はい、
音楽鑑賞ってのはすごいね、うん、なかなかね、うん、ハワイでいい音楽を聴く
のは、ね、なかなかないですよね、うん、そうなんですよ。前あのバイオリンを習ってたんで、
うん、
はい、その辺の音楽鑑賞は結構好きです。
それからリカっていう名前はちょっと変わった、
はい、
なんかいろいろあるんですよね、はい、最後にこの辺の話をして、
実はこの祖母が梨の花って白い綺麗な小さい可憐な花なので、まあ色白の可憐な女性になるようにって、もう全然色黒なんでもうそこからもうこけてしまってるんですけれどもそれで梨の花という名前をつけてくれたんですけれども、父が出生届に行きましたら人名漢字に梨という字がなくって、
うん、じゃあなんだ、ダメだったんだ。
そうなんですよ。で、何だったらあるんだって言ったらその木がないんだったらありますって言われてじゃあもうそれでいいですって勝手に登録してきてしまってですね、
利益の利、
はい、利益の利だったんです。もう私すごく嫌だなと思ったんですけれどもそれで大学の時に、大学生になった時に人名漢字が増えたっていうニュースを見まして、でその中にたまたま梨があったので、私本当はこういうふうに命名されたのでこれに変えたいですっていうふうに申し出て手続きをして、こちらの名前に変わっています今は。
あれ、理科に冠を、
あ、そうですね、はい、正さず、
ね、
はい、
その字ですかね、
はい、
よかった。でもね、最初の希望の名前になれてよかったですね。
そうですね。でも本人全然希望通りになってないんですけども
いやいや、白く可憐ですよ。
いやいやいや、真っ黒でなんかもう全然違うんですけども。
ちなみに妹さんの名前なんていうんですか。
秋です。
秋の梨って
。秋の梨この家庭は一体どんな家庭なんだ
今日いいお話聞いてるのに、
いい
最後に
こんなオチで終わるとは
リカ様にね、いらしていただいたのに、
リカさんには
本当にまだお若いし、今後もね、ハワイのため、社会のために頑張ってほしいですね。
そうですね、
ありがとうございます。
でもこれ聞いて、まあ、ここにね、ハワイいらっしゃる若い女性も、
はい、
私だってでもできるかな、うん、ね、勇気がもらえたかもしれないですね。
そうですね、うん、あとご謙遜だけど優秀だし努力家、それはやっぱりね、
言ったことは守る、
本当、はい、
ですって、
はい、今なんか白い目で私見られましたということで今日のお客様は、はい、ファーストハワイアンバンクカピオラニブランチの、ジャパンバンキングバイスプレジデント平田理香さんでした。理香さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。